アニミョンカズハセヨ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズハセです。
そうです。
どうでしょうか。今回、初めての完全スカイプ録音で、お届けするんですけども、ちょっと音は、
どうでしょうね、
音。まあ、ちょっと試しながらですけど、じゃあ。
二人の声が。
うん。
一度に録音されてるものと、
うん、
別々で録音されてるものが保険としてあるっていう。
そう。
ことですよね。
なんかもうね、わけわかんないことになってる。けど。
でもまあ、これが取れてれば一番いいですよね。
そうだね。このパソコンの中のソフトで取れてれば問題ないんで。
そうですよね。
ね、
スカイプ、今日、インストールしました。
うん、さっきね、もう。あ、ね、さっきインストールしたんか。
さっきインストールしたんです
よ。うん。あ、じゃあ使うの初めて。
なんか毎回インストールして、
うん、
まあ必要ないなと思ってアンインストールした気がします。
うん、あ、そうなんだ。
マイク買ってまでやることねえかと思って買わずに。
じゃあ今あれ耳に引っ掛けるようなやつ。
そう。それはなんかあれでなんかね、それをまたなんか別の友達の結婚式の、うん、二次会で流す動画みたいなのを作るときに、うん、ナレーションを動画に入れたいっていうことでこれ買ったんですよ。
お
でも安いもんですね。
あ、そうだね。
1,300円とか。
うん。
あれです。ヘッドホンの先っちょにこのマイクついてるやつです。
電話の応対の仕事みたいな。
あ、そう、テレアポみたいな。
ああ。
カズハシさんの、うん、カズハシさんバイトしてましたっけ？
あ、してたよ。やたら電話を受けまくるっていう。
あ受ける方
思ったんだけどね。
いや、
かけたりもしたけど、思ったけどね、俺喋る仕事向いてないわと思って。
例えば。
だって、
ラジオ
すごいのがさ、今こんなことやってっけど、だってさ、行ったらさ、
うん、
何の仕事か分かんないのにさ、とりあえず電話出てって言われるの、うん、何の電話がかかっていくかも分かんないの、
はい、
で、でも、その一緒にやってたやつは、なんか、なんとなくできちゃうんだよね。何の電話かかってきてんのか、うちらは何すればいいのか分かんないのに、とりあえず電話出て、なんとなくそこでちゃんと話ができるから、いや、すげえ、そういう、こういう人のための仕事だなと思って。
なるほどね。
うん。
カズハシさんはまずやっぱりなんか、これが何なのかってところをね、分
かって。そうそうそう。そこをさ、踏まえ、なんか理屈で分かんないと、何、スタートできないよね。
そうですね。
うん。そこ行くと後藤くんの方が多分、何感覚でもう、いけるんじゃねえかっていう気がするんだけど。
その映画の見方としても、あんまりその全体的な、
うん、
構成とかに、
興味がない。
興味ないって言えば、あれだけど、
うん、
そうかもしれない。じゃあ、
今回
ですか。
はい、今回はですね、まあ、カズハセの、を、見て面白かったんで、ちょっと後藤くんにも見てもらったんですけど、これ中国映画って言えばいいのか、香港映画って言えばいいのか、なんだけど、どうなんだろう。
さっき
うん、
少し前に、録音の前に喋りましたけど、
これね、シンガポール、中国、香港、合作映画でした。これ、うん。まあ、そういう映画で。
ですね、
うん。
中国映画というより、その中国映画の中で、
うん、
香港映画か、
うん、
中国の大陸の方の映画か、
うん、
っていうのを、
なんかね、多分ね、中国映画好きな人から言ったら何言ってんだって思われるかもしれないけど、多分だけど、ジャッキー・チェーンとか、あれなんじゃないの？ジャッキー・チェーンは香港でしょ？で、
そうっぽい、なんとなくイメージ。
ちょっとさ、大陸系だと作家性がさ、ありそうじゃん、なんか。
ああ、なんとかの愛。愛の。
この前見て面白かったんだけど、さらば我が愛。
あ、さらば。
とか、は中国映画、ワイヤーアクションとかない。
ラストエンペラー。あ、はい。
うん、ラストエンペラーあれどうなんだろうね。監督があれ、あれだもんね。ベルトリッチだもんね。
あ、そうか。
そうだよね。 まあ、まあいいか。
中国。
どっちかっていうと、そう考えると香港映画のような気がする、ガピ、あやかしの恋ですよ。これは、
ざっくりと。
ざっくりと、オールシネマより抜粋した、あらすじ言いますよ。中国新代の作家、方正礼によって書かれた怪異譚ばかりからなる短編小説集、良妻詩異の中の一編をもとに、豪華キャストの共演で描く怪しくも切ない電気アクションラブロマンス。人間を愛してしまった妖魔が辿る悲痛な運命を VFX を駆使したファンタジックかつ華麗なアクションとともに綴る。まあ、こういう映画ですね。これ、なんだろうね。
なんだろうねと言います
と。怪異ラブ、アクションあり、ラブあり、
ちょっとホラー的な
ような。ホラーあり、っていう感じだよね。キョンシーにラブ要素を入れたみたいな。
キョンシー近いですね。同志とか出てきましたね。
うん。でさ、昔さ、チャイニーズゴーストストーリーっていうのはすごい流行ったんだけど。
いや、なんかさっき僕も調べて、
うん、
気づきましたけど、チャイニーズゴーストストーリーって良妻詩異の映画化だったんですね。
あ、そうなんだ。似たタイトルでね、チャイニーズフェアリーストーリーっていうのもあって、後々言うけど、それも良妻詩異。
なかなか、じゃあ、その中国の中での、
うん、
なんていうか、こういう、まあ、妖怪とか、
うん、
怪奇ホラー系の、なんていうか、大元じゃないですけれども。
うん、まあ、要は、なんつうの、アンデルセンとかイソップみたいなもんでね、うん、当時、口伝えで、多分文字とか書けないような人たちが、口伝えで言ってた、怪異譚を、そこに出向いてって、方正礼が集めて、文字にまとめたみたいな。なんか、日本人でも結構影響を受ける。はい、なんか、手塚治虫はなんか短編集作ってるらしい。
いやー、でも確かに、ちょっと、風橋さんにも読んでもほしいですけど、良妻詩異はすごい面白いです。僕は結構好きで、
うん、
今日はその、岩波文庫持ってきたんですけど、ここの、ちょっと、うん、ざっとしたこの紹介文をちょっと読んでもいいですか。
はい、どうぞ。
前編ことごとく神や仙人、狐、うん、鬼、化け物、不思議な人間に関する話、
うん、
中国の作家方正礼が民間伝承から取材、豊かな空想力と戸籍の教養を駆使した巧みな構成で、
うん、
怪異の世界と人間の世界を交差させながら写実的な小説に迫る人間性を見事に表現した中国怪異小説の傑作、
うん、
という話です、ね。なんか傑作っていうか、人間性を見事に表現してるかどうかちょっとわかんないですけど、
うん、
なんだこりゃっていう話もありますし、
うんうん、まあでもさ、
ここで終わりみたいな。ガピもここで終わりみたいな感じでした
けど。そうだよね、古典の方のガピね。でもさ、結構、まあ、いや、その話はまあ後々するとして、映画の話しようか。
すいません。
これはですね。
カズハスさんはどこから、うん、どの。
これは、俺ね、これ実はね、続編があって、
はい、
まあ、ガピ2、あ、違う、妖魔伝レザレクションっていうのがあって、それをね、ワウワウでやってたのよ。で、途中から見て、あ、じゃあ最初見出したらなんかちょっと CG とかチャチーなと思ってて、
うん、
で、なんか別のチャンネル見てて、またちょっと戻ったら、なんかね、すごい、なんか、やたら裸が出てきて
、
なんだこれって思って、ちょっとラッキーじゃねえかと思って見てたら、なんかね、どんどんね、話に引き込まれてきて、
大丈夫です
。なんかね、
マドンナみたいな感じになるのかなって。
で、面白かったね。
ええ、
最初、ちょっとチャチーと思ってたら、で、あ、これ、一作目があんのかと思って、
はい、
で、一作目見たら、二作目よりも面白くて、まあ、ご独には、買ったら二作とも、借りて、まあ、これが面白かったのかどうかまだ聞いてないんで、面白かった。あ、面白かった。
ええ、面白かった。
ああ、そうっすか。ああ、よかった。
いや、
なんかね、なかなかね、進めて面白いって思われることってね、
あれだよね。ガピに関してはないんですか？ ガピじゃなくて。
ガピを、なんだろうな、ガピを進めたのも、まあ、後藤が初めてなんだけど。
ガピいいよってなかなかね。
ガピいいよって言って、もう、ふーんって終わるじゃん、まあ。
うん、
まあ、まあ、よかった。とりあえず、味方ができました、ね。
いや、面白かったです
よ。うん。これはね、将軍がいるんだよね、まず。
はい。
ワンシェンっていう将軍が、シャオウェイっていう妖魔を、ひょんなことから、まあ、助けちゃうみたいな、城に連れて帰っちゃうんだよね。妖魔とは知らずに。
はい。
で、シャオウェイは、出会った時にもうワンシェンのことを気に入っちゃって、私のものにしちゃるわって言って、だけど、ワンシェンには奥さんがいると。ペイロンっていう奥さん。
そうですね。ね。なんか、このシャオウェイっていうのは本当に、うん、まあ、実際妖魔なんですけども、
うん。
本当、誰しも、なんていうか、見とれてしまうようなビジョンとして映画の中で描かれてて、
うん、そうだね。
それで、本当に、なんでしょうね。
うん。
それで、その奥さんの方は、
うん、
まあ、ちょっとなんか硬そうな。
そうそうそう。
感じ。
で、これ、演じてんのが、シャオウェイはジョウシュンっていう人で、ペイロンはビッキー・チャオっていう人なんだけど、なんか、この人ともう一人と、チャンチー。チャンチーって知ってる？
なんか聞いたことあります。
チャンチーが多分、ここ最近の中国の俳優、女優だったら一番有名なんじゃねえのかな。
じゃあちょっと、ググってみる。
この4人を合わせてなんか中国 4大、なんだっけな。4大女優みたいに言われてるらしいんだよね。
4人？
うん。四小名旦、チャンチー、シュージンレイ、ジョウシュン、ビッキーチャオ。で、やっぱりね、この映画は、なんつってもこのジョウシュンとビッキーチャオ、妖魔役のジョウシュンと、奥さん役のビッキーチャオの、もう、バトルだよね。
そうですね。
もう、昼ドラだよね、これ。
そうですね。
要するに、
うん。あれには近くないですか？何でしたっけ、うん、一条ゆかりの
プライド？
プライド。
プライド。そうだね。一人の男をめぐって、二人の女がバトルと、
うん。
で、これ音楽がさ、すごいメロドラマをさ、引き立てるんだけど、音楽が、藤原育郎っていう日本人なんだよね。
そうですね。
うん。で、この人は、なんか、あんまり知らなくて、いろいろ調べたんだけど、なかなか、これといった情報、みんなが知ってるような情報が出てこなかったんだけど、さっき、やっと出てきたのが、オタクのビデオっていう、なんか、オタクのビデオっていうのもカルト的なビデオらしいんだけど、自分は見たことないんだけど。なんか、オタクの人が主人公。なんかね、俺もね、どういうアニメなのかよくわかんないんだけど。
画像検索したら、なんか、あれで、うん、アニメですか？アニメじゃない、うん、
アニメ。
あ、アニメなんですか？
この前ね、BS で、サブカルチャー誌みたいな、あ、BS じゃないな、E テレだ。E テレでさ、サブカルチャー誌みたいなのやってたのよ。10年、うん、10年区切りぐらいで、それでね、流れてたね。で、なんか、ツイッターで、その時、オタクのビデオが出て、なんか、ツイッターでちょっと、おーみたいな感じになってたね。みんな。それの、なんと、編曲をやってる、主題歌。
作曲じゃない
です、ね。戦いオタキングの編曲をやってるっていう。
意外と苦労人かもしれない。
そうだね。で、この人のね、メロディーがね、ほんとね、この、昼ドラ、メロドラ風味なんでね。まあ、中国っぽい、旋律なんだけど、
はい、
なんかね、すごいね、このメロドラマを引き立てるんで、ね。
スカイプロックオンいいっすね、うん。だってもう、あれですわ。
うん。
僕がちょっと横になりました。
あ、そう。マジか。
いや、これ。
何が良かった、これ。
僕はやっぱり、あそこですね。その、まあ、あれですよ。その、シャウウェンが、
うん。
妖魔なんですけど、
うん、うん。
だいぶ、もともとそのタイトルが Painted Skin だから、
うん、
描かれた
顔、うん、
って書いてあるから、
うん、
まあこの皮を破って妖魔が出てくるんだろうなっていうのはなんとなく最初から想像はつくんですけど、
うん、
それはね実際その公の、
そうだね、
終日の終日一人そのライバルだった妻って見られちゃうシーンなんですけど、
うん、そうですね、なんかあれだったよね、もう見せつけてたよね自分の皮を脱ぐところ、
はい、そうそうそうそう、
あそこは確かにこの、まあ、どっちも俺はすごい美人だと思うんだけど、なんか、美人の顔がぬめーってさ、頭のさ、後ろから両手でさ、ぐいーってさ、
後頭部のあたりに手を突っ込んで、うん、まあ、自分の顔を剥がして、中から出てきた。
うん、なんかさ、顔が横にさ、ぐいーってさ、伸びてさ、なんか、
見せ場だな、
うん、
と思いましたけど。これネタバレですか、ここまでは。いや、違う。
いや、ここまではいい。ここまではいい。
まあ、でもみんなね、うん、想像はつくと思うんですけど。
まあ、でもね、俺はね、この話は、この映画は、なんつうの、それぞれのキャラクターの心理描写がすごい、俺はよくできてるなと思って。
そうですね。
なんかさ、テーマがさ、なんか、愛じゃん、この、うんうん、ちょっとあれに穴行きみたいなもんだよね。
愛が言ってましたね。
真実の愛だよね、これ、テーマが。だから、愛がテーマだから、それぞれのキャラクターがみんな好きな人がいて、だけどうまくいかないっていう、全員そうだよね、これ。
そうですね。
だからすごいそこもさ、ヒルドラっぽくてさ。
あ、そうか。
で、まずさ、この妻、あ、奥さんは、ペイロンは、旦那のワンシェンが、ちょっと連れて帰ったヨーマのシャオウェイに心惹かれてんじゃないのっていうのを、すごい疑心暗鬼で、で、シャオウェイを追い出したいんだよね。
なんか、うん、ちょっと、まあ、話の、何をさす、話の腰折る感じじゃないですけど、なんか僕、そういうのに興味ないんだなって今、痛感しました。
マジかよ。
いや、なんか、興味ないんだなっていうか、なんていうか、誰が誰好きでとか、いいわと。
嘘。
まあ、まあ、あれ
です。いや、俺、なんだろうね、俺はね、
誰に感情移入
したの？つくづくね、あ、俺はね、一番感情移入したのは、ドニー・イェン演じるパンヨンっていう、あのね、
どれですか？あ、はいはい。
ペイロン、奥さん、
ちょっと泥臭い。
これね、こいつはね、かわいそうなやつで、もともと、めちゃめちゃ強い将軍だったのよ、パンヨン。
そうですね。
はい。で、これ、香港映画ファンは誰しもがドニー・イェンは強いっていうのは分かってると思うんですけど、俺はね、
主役と言ってもいいでしょうね、
うん。前々から名前は知ってたし、アクション俳優で有名。
強い。
有名って知ってたんだけど、なんかね、映画秘宝で抱かれたい男1位とかな、になってたのよ、ドニー・エンが。抱かれたい、抱かれたい男っていうランキングがある。
映画スターの中でですか？
毎月ね、あるんだよ。
それとも、
あ、じゃあ、抱かれたいっていうかね、お世話になりたいだけだ。なんかね、後ろの方にランキングがあって、男と女優と男優で分かれてるんだよ。で、俺が、持ってるやつだと、ドニー・イェンが1位だった。
で、読者のアンケートですか？
そうそう。
読者の投票。
まあ、とにかく。
とにかく、それ、ドニー・イェンって、ね、主役みたいなね。ガピ、うん、ガピの主役みたいな。
こいつが、要は、ペイロンのことを好きだったんだよね。っていうか、元彼だよな。
僕ね、この、うん、三角関係についてすごいわかりやすい例えを思いついたんですけど、
うん、
ね、X メンの、
うん、
サイクロプスとジーン・グレイがいるじゃないですか。
サイクロプスって目からビーム。
目から光線出て、うん、で、その横にいつもいる女のジーン・グレイっていう。
赤い髪の。
あ、はい、赤い髪の、
うん。
で、ウルヴァリンはジーン・グレイが好きなんですよ、ずーっと。
うーん、
でも、全然ずーっと振り向いてもらえなくて、
うん、
で、サイクロプスと一緒なんですけど、
うん、
その関係。
あ、そっか、その関係だ。ウルヴァリンが、
はい、
ドニー兄貴。
ドニー兄貴。
うん、で、さ、これさ、悲しいのがさ、ペイロンは、旦那が分かってくんないから、シャオウェイがヨーマだってことを、頼る人がいないから、
はい、
元彼に頼むしかないんだよね。ドニー・イェン
で。そうそう。
で、しかもさ、ドニーはさ、ドニー兄貴はさ、舞台を、去っちゃって、本当は、将軍になる予定が、ほっぽって、あれ、義理の弟なのか、本当の弟なのか分かんないけど、 このワンシェン、ペイロンの旦那のワンシェンに将軍の座を譲って自分は放浪の旅に出ちゃうんだよね。だからさ、そのきっかけはさ、ペイロン奥さん自分にあるって多分分かってて、分かってて、でもドニー兄貴に頼るしかないよ。で、ドニー兄貴がいざ登場したら、めっちゃアル中になってるんで。
そうですね。そう
そう。もう俺こういう設定大好きだな。
あの落ちぶれ用はなんだみたいな。
大好きだわ、俺。
こういう設定が大好きなんですか。あ、なるほど。
うん。
じゃあもうそのまま漫画描きましょうよ、そっちで。へー。あ、そうなんですか。
うん。俺、ドニー兄貴はね、ほんとね、終始ね、いいキャラで、この映画の中で。
なんかやっぱりちょっとウルヴァリンっぽくないですか。
そうだね、めちゃくちゃ強くて、まあ人間界では最強で、
うんうんうん、
だけど、この映画には、ヨーマのキャラが、まあ、二人出てくるんだけど、そいつら、はい、まあ、そのシャオウェイと、もう一人、シャオウェイのことが好きな、これ、どれだ？シャオイかな？
名前、なんかやっぱりちょっと中国の方の名前は、なかなか。
あのさ、カメレオンのヨーマね。
はいはい。
中国にカメレオンっているのかっていう問題が。あの姿をさ消せるっていうあのハンターハンターのさあいつみたいな、カメレオンのあいつみたいな。
あ、カメレオンのキャラだから姿消せるんだあいつ。
うん、そうそうそう。
なるほど、なるほど。で、そのヨーマの方が実質すごい動いて、
うん、うん、あの心臓が必要なんだよね。人間の心臓をあの人の姿を保つためというか、なんか不老長寿の薬とか言ってたけど。
不老って言ってましたね。
うん。とにかく人間の心臓を食わなきゃいけないんだよね。
スキンを保つために。
うん、まあそうだね。で、要するにそのカメレオンは、シャオウェイのことが好きだから、せっせと心臓を持ってくるんだけど、
はい、
あなた、こんな取ってきてどうすんだとか言われて、
ものすごい冷
たくされるんだよね。
とっとと出てけみたいなことがあって。うん、なんかわいそうなやつなんですよ。
で、またここはさ、また、片思いじゃん。もうみんなね、片思いなんだよね。
そうですね。なんか、あの、ヨーマの方のシャオイユ、シャオウェイ。
あ、シャオウェイ。
シャオウェイが、その本気で、その、ワン将軍のこと好きだと、途中、なんか最後の方まで思わなかったんですけど。いや、
あ、ちょっと、ヨーマの気まぐれみたいな感じだと思ってた。
いやいやいや、と思って。まあ、なんでかなと思って、なんかその背景、なんで、この男に取り入ろうとしてんのかなっていう、まあ、その地位が欲しいからかなとかも思ってたんですけど。
ああ。
でも、本当に好き
だ。そこで乗れないともう。そこで乗れずによく、
ね。恋愛映画見れない立ちなんですかもしれない。あれですね。でも、うん、あれ、なんかその、やっぱり、ヨーマとか、そういう、アクションシーンとかは楽しかったです、
うん。ワイヤーアクションでさ、この、カメレオン野郎がさ、
はい、
体をさ、縦軸にくるくるくるくる回るじゃん。
ええ、
あれどうやって撮ってんだろうなと思って。
そうですね。なんかじゃあ、くるくる回す何かがあるの？
なんとなくさ、上から吊ってさ、ジャンプするのはわかるじゃん。
はい。
だからさ、体を横向きにして、なんていうの、頭と足を軸にくるくる回るんだよね、よく。全くどうやって撮ってんのかわかんないな、あれ。
確かに。僕、さっきカズハスさんに送った画像で、一番最初にこの屋根の上を走ってるシーンで、ヤン将軍だっけ？
ワン、ワン将
軍？いや、
はい、パンヨン。
パン将軍はこの屋根の上を走ってて、カメレオン男はその屋根の下を、この、
軒上と軒下という、
なんていうの？軒下に、なんていうか、まあ、トゲとかが、
エクソシストみたいな感じ。
天井を這うような感じで、カタカタカタカタって走ってるんですけど、これ、どうやって撮ったのかな？
確かに。
どうやって撮るのかなと思いました、
ね。あーとか言いながら走ってたよね。屋根の裏っ側。
なんかそういうのが、なんかもしかしたら、結構ね、 なんか、その、香港映画界には、いろいろなハウツーが。
ワイヤーはなんかさ、もう俺らの想像を絶するレベルまでいってんのかなと思って。
そのあれですよね。多分アナログっていうか別に CG とかじゃなく撮ってるような雰囲気する。
あのね、すっごい引きの絵は CG だった。
あ、なるほど。
あの、改めて見返さないとわかんないぐらいな感じだけど、ものすごいちっちゃい、あの、なんていうの、塔の上から落っこちる人と人間とかは CG だったね。だけど、顔がわかるぐらい寄ると、あの、ちゃんと本人がやって。で、これのさ、ジョウシュン、シャオウェイ、ヨウマ役のジョウシュンは誰かに似てると思ってたらさ、宮崎葵に似てるよね。でさ、すげえ童顔なんだけど、声めっちゃ低いんだよね。
そうですね、言われてみれば。はい。
でね、ビッキー・チャオは、少林サッカーでブレイク。奥さん役のビッキー・チャオ。全然、その時はピンとこなかったつか、顔をあんまり覚えてないんだけど。
はい。
少林サッカーなんか見たんだよね、当時。
見たから見ました。
で、その後で、レッドクリフにも出てて、はい、ああ、あの子ねって思ったんだけど、
レッドクリフ見てない
の？レッドクリフはね、面白い、結構。あの、こういう感じじゃないけど、まあ、完全なアクションエンターテインメントって感じ。で、これ映画だと、ビッキー・チャオの方が真面目な妻って感じなんだけど、なんかウィキペディア情報によると、暴行事件に関与した疑いとか、監督業の勉強するために、通ってた学校の、あの、授業料を滞納してたり、なんかね、トラブルメーカーっぽいんでね。ドニー兄貴と、行動を一緒にするさ、ゴーマ氏の女の子がいる。じいちゃんがその、カメレオンにやられちゃうんだけど、それの仇を打つみたいな感じでやってきた、女の子。なんかすげえ男みたいな女だなって思ってたんだけど。
そうですね、そういう、掛け合いもありましたね。
なんかね、全然可愛くねえと思ったの、この映画だと。で、その後、チャイニーズ・フェアリー・ストーリーっていう、これまた同じ監督で、さっき言ったあの、良妻シーの原作にした映画、超つまんなかったんだけど、びっくりするぐらいつまんなかったんだけど、なんでこんなさ、面白い映画撮った後でさ、こんだけつまんねえ映画撮れるかなって。
同じ監督なんです
か？同じ監督で原作も同じく良妻シーから撮って、で、でもね、そこにね、その人出てたんだけど、そっちはね、すんげえ可愛かった。
スンリ
ー。スンリーかな？うん。まあ、とにかく、中盤までは、この、シャウエイをヨーマとして、暴くっていう、ペイロンと、ドニアにね。
互角関係ですよね。
互角関係か。
互角関係。
で、どうなるんだって言って、さ、シャオウェイが、目かけでもいいって譲歩したのに、ワンシェンが、いやっつって、もうそこでもうブチ切れるんだよね、シャオウェイ。
はい、はい、はい。
で、シーンに、皮を剥いで、っていうシーンになってくっていう。
はい、
なんだろう、もう俺はもうここら辺まででもうかなりもうぐっと心をつかまれてるんだけど、この人間関係。で、こっから、じゃあこっからネタバレにしようか。こっからネタバレ。
そうですね。うん、なんか、一番、なんか僕最後に一番気になったのは、うん、その、ヨーマが千年かけて貯めてきた霊のエネルギーみたいなのを、うん、人間に与えて、その愛するワンシャンもなんか、なんだかんだって死んだりするんですけど、うん、それに与えて生き返らせようとするが、うん、なんかそれ二つ分のエネルギーを最終的にはなんかこう、なんかプチってなんか、
うん、
割って、全員にふわーって散らばって、全員が生き返るみたいな。シェンロンが全員生き返らせてくれたみたいな、
うん、
今まで死んだ分、なしになったみたいな感じになるじゃないですか。
うん
オチとしては、
うん、
あれでなんかせっかくうん、なんかこう心臓をもぎ取られた人たちが、
うん、
あそこに お墓みたいな。
そう。
中に入れてあるあの場所で戦ってんだったら、あの棺からも蘇ってくれた
し。ドカーンつってさ。
ちょっとおもろいなと思ったんですけど、こいつらは生き返らない
ん
だと思
う。もうなんか埋葬されてる人とかいそうだもんね。
いや、めっちゃいると思いますよね。
埋葬されてるって、
半分ゾンビみたいな奴らがめっちゃ、心臓がない奴らが生き返ったらちょっとおもろいと思いましたけど。
それは思わなかった。
あいつら生き返らないんだってちょっと思いました。
でさ、もっと怖いの、もっと怖いのさ、棺の中でさ、目覚めたはいいけどさ、土の中奥深くにさ、埋められててさ、うわ、出れねえよって、なんで俺生き返しちゃったんだよってさ、
窒息死。
窒息死。
もしかしたら生き返ってるかもしれないですね、みんな。
でさ、後々さ、みんなが生き返ったってことは、旦那もってさ、奥さんがさ、必死になってさ、掘り返すじゃん。で、棺が出てきて、ガバーって開けたらさ、ものすごい苦しそうな顔で死んでてさ、棺のさ、裏っかに爪の跡がいっぱいあるんだ。
そうですね。一歩遅かった。
一歩遅かった。
それいいですね。後日さ、それが2だったらちょっと面白い。なんか500年後の世界ならしいですね。
あ、そうです。でもね、俺はね、もう素直にね、最後ね、感動したんだよ。
で、なんか、僕が気になったのは、その、ワンで、最終的にその、パンヒョン、パン将軍と、シアビン、スンリー、
ゴーマシね。
ゴーマシの孫。で、この二人がなんか旅立っていくじゃないですか。
うん。
で、2はその二人が主役なのかなと思ったら。
500年後だからね。
あ、500年後か。あ、そっかそっか、うん、それでか。それ以外の三人が出演してて。
これはね、面白いのがね、面白いのが、やっぱりこの三角関係、三角関係ではないんだけど、この三人はね、出てくるんだよ。ただ、ジョウシュンだけ、シャオウェイ役で、同じ狐の妖魔役で出てくるんだけど、もう一人のビッキー・チャオと、将軍役のチェン・クンは、別の、人間として、別のキャラクターとして出てくるんだよ。うん、
そうでしょうね、500年後の、うん。
まあね、2は2でね、もっと複雑な話なんだけど、あれはね、中国で、なんか中国制作の映画では過去最高のヒットしたらしくて、その2は。でね、映像のね、もうね、もうちょい、ちょっとチャチークもあるんだけど、映像も格段にお金がかかってるっていう。でね、この1がね、俺は面白いと思ったのは、この三角関係、いろんな片思いな関係は出てくるんだけど、五角関係ぐらい出てくるんだけど、
関係。
肝はこの3人じゃん。
そうですね。
で、最後に、やっぱこの真実の愛とは何なのかみたいなところを知って、シャオウェイが、あ、人間ってこういう感じなんだみたいな感じで、で、最後、さ、ワンシェンに、愛してるって言われて、なんかすごい納得したような感じで最後笑顔で消えてくじゃん。あれは、要するにすごい、納得したんじゃねえかなと思って、シャオウェイは。うまくいかなかったけど、これはこれで人間っていうものと、こう、恋愛っていうものはこういうものなのかみたいなことを知って、納得して帰ってくみたいな感じで、俺はこの終わり方はすごい、例えばこれがさ、もしさ、人間だったらよ、シャオウェイが。
はい、
最後まで納得せずにさ、終わりそうな感じがするじゃん。
ラグ入った。ごめんなさい。今、母ちゃんに、話しかけられちゃって、そっちで喋ってました。ちょっとじゃあ、変わりますね。
うん。
真実の愛について。
何全然わかんない。今 iPad 来てたから。うん、
ちょっとガッピーあやかしの恋っていう映画について、喋、
はい、
ってて、ちょっとこれ録音してるんですよ。 なんかネットラジオに載っけるんですけど、
はい。
どうしようかな。なんか、はい、好き、お好きななんか恋愛映画とかはございますか？
ね。
はい。
あれなんだっけな。恋に落ちてって知ってる？
恋に落ちて。あ、なんか聞いた、あ、誰が出てる？
メリル・ストリープと、
はい。
ロバート・デ・ニール。
あ
ーなんか。古いよね。
なんか、
古い古い。
知ってます。
知ってます？
見てた、最初の方ちょろっと見たと思うんですけど、都会の大人の愛みたいなやつです
ね。そうそう、大人の愛というか、まあ、不倫なんだけどね、両方とも。
あれ不倫なんですか？
そうです。家庭があって、通勤時で、なんか毎日一緒になって、だんだんとこう、なんか、声をかけ合うようになって、だったと思うのね。
面白ポイントは？
そうそう、私、メール・ストリープが好きだから。
あ、そうなんですか。
はい。でも今はもうすっかり。
ええ。
重ねてないよ。それはないけど。いやいやいや。
それは、やっぱ最後はうまくいかない感じで終わるんですか？
確かそうだと思いますよね。
ああ。
どうだったかな最後。
なんか、昼顔っていうドラマ最近やってて、なんか、そういう不倫のやつで、夜なのに昼ドラみたいなのをやってたんですけど、それは最後なんか、まあ、悲惨な感じになるみたいな。まあ、それほど悲惨でもないか。なんか結局、現実に、引き戻されて、終わるみたいな。
そういうことですよね。でも、なんか、このほら、その惹かれ合うときって、こうなんか、そこのところは結構本物で、結局現実に戻るっていうのが結構、あれですよね、みんな。なんていうかしら。こう常識的にね、元の鞘に戻るみたいな。っていうのがそこのところに本当の愛があるのかっていうと疑問じゃないですか。こうでもそんなこと言ったらね、この結婚生活っていうのがね、あれですよね。その問題になってしまうという
か。そういうのを、なんとか、結婚して、はい、だんだんうまくいかなくなるっていう映画も、ありますよね。
ああ、そういう。
あれなんだっけな。ブルース・ウィルスとですね、誰かが出てた、はい、結婚生活がうまくいかない夫婦の映画があったんですよ。子供が二人いて、子供の前では仲いいふりするんですけど、子供がなんかサマーキャンプとか行くと、もう別れようかみたいな感じで、二人でベッドで上で喋ってると、それぞれの親が、の亡霊みたいなのが出てくるんですよ。で、なんか、お前はどうするんだみたいな感じで、言われるんですけど、でも、もうこの関係はダメだよね、みたいな感じで、二人とも思ってて、で、最後、本当に別れるのか、みたいな。
あれですよね。こう、だから、こう、日本の、ずっと長い間の、ね、結婚生活の数多くの人たちなんかが全部見たわけじゃないけど、こう、なかなか、なんていうかしら、その、まあ、世間体っていうか、惰性というかね、それで保ってるっていうことも多いんじゃないかなと思うんですけど。
まあ、
仕方がないや、なんて、こんな感じ。だから、例えば最初の出会いの、すごい、情熱的な、部分があって出会いがあったと思うんですけども、それがなかなか維持できないじゃないですか、いろいろ子育てとかもいろいろ、ね、その家その家の歴史とかがあって、そういうのがなければもう、ダメだって言って、もうパッと別れられ、今の若い人たちの方が別れますよね、結構ね。正直っていうかね。
はい。
でもなかなかそれ大変ですよ。この、別れるっていうのも大変ですよ。だから、まあ、このままでいいか、みたいなのが多いんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょうね。映画にならないね。全然映画にはならない。
結構そういう映画が昔からあったのかわかんないですけど、結構最近は、うまくいかなくなったところを描く映画 もあって、
うん、
やっぱりもうやり尽くされちゃったのかもしれないですけど、
そうです
ね、そういうラブストーリーが現実は違うだろうっていうことに、まあ、みんな、気づいちゃったのかもしれないですけど、
ね、はい、これが、これが、この、はい、私の声が、
ええ、ポッドキャストに
聞いてる人がいるってこと、
ええ、何人聞いてるのか未だにちょっとわかんないですけど、
生放送じゃないのね、ええ、あ、じゃあ編集、ええ、編集してカットしてく
っ、はい、いやいや、のっけさせていただき
ます。いやいやいやはい、失礼しました。
あ、
は
い、ありがとうございました。
はい、
なんかね、
まさかの
あれですね、
まさかの後藤のお母様の出演っていうことで、
今回、ゲストでした。
な
んか今までずっと、
はい、
妖魔と人間の愛について話してましたけど、
急に現実の
現実、クソ現実的な話になっちゃいましたけど、なかなか急には分かれられないですよね。
まさかこんなことになると思わなかった
じゃあ次、カズハシさんのお母さん、登場で。僕と、じゃあ今度話しますか。
すごいなぁ。なんだろうな、これ。ああ、じゃあまあ。
じゃあまとめますか。
まとめると、なんだろうね。あ、とにかくもう終始俺は、感情移入してたのはドニー兄貴で、最後。
ドニー兄貴よかったですよね。
うん。最後さ、まあ、元カノのために人肌脱いで、まあ、すべてがうまくいったじゃん。
はい。
でさ、帰ってくときさ、ワンシェンがさ、王様のワンシェンが、兄さん、旅に行くなら俺もついてくよ、とか言って、いや、お前はここの国を守るんだ、つって、で、去ろうとするとこにおもむろに、ペイロンが来んじゃん。奥さんが、
はい、
で何も言葉をさ交わさずにさ、笑顔でさ、ドニー兄貴が元気でっつってさ去ってくんで、めっちゃかっけえなと思って
なんかちょっと真田広之に似てるなと思ったんです
よね。真田広之もっとワイルドじゃねえ、なんか
真田広之をもっとワイルドにした感じ。
あ
となんか誰かが誰かに似てると思ったんだけど、あ、ペイロンがちょっと柴咲コウに似てる。
ああ、確かにね、目がちょっと、ね。
ワンシェンはちょっと、ワンシェン誰だかな。
ワンシェンあれに似てんじゃん、トキオの、ボーカル。
ああ、なんでしたっけ、松岡じゃなくて、ね、なんだっけ。
すっごいさ、目鼻立ちがはっきりしてさ、俺ちょっとマネキンみたいな顔だなと思ったんだけど。
ちょっと線が細いですよね。ダニー兄貴に比べると、ね。
あ、ドニー兄貴。
あ、ダニ
ー。ダニー。ダニー。これさ、古典のさ、オリジナルの話をするとさ、両者一緒。
なんか、うん、急展開で謎の小じきが出てくる。
そうそうそう。あのさ、こっち、古典だとさ、妖魔に結局、ワンシェンは殺されちゃって心臓を抜かれて、
はい、
で、だけど、
妻が海外宿、うん、
同志にさ、ワンシェン、同志に、同志に、その、キツネのヨーマは殺されるんだけど、旦那はこのままじゃどうしようっていうんで、でさ、奥さんが同志の、ことづてを守ってさ、小敷の痰を飲むっていう。
そうそうそう。なんか、気違いの小敷が道中にいて、うん、なんか結構有名人みたいな感じで、うん、で、そいつに、なんか痰っていうか、まあ痰なんですけど、うん、いろいろ、なんかすごい罵詈雑言を浴びせられるんですよ、その。
うん。それが試練だみたいな感じで言われるんだよね。
いや、試練だっていうか、あ、そうですね、耐えろ。何を言われても耐えろ、みたいなことを言われて。
うん。
それなんか最終的には、この、なんか巨大な手、両手いっぱいに乗るぐらいの痰をいきなり吐いて、それを飲め。
うわ、これはね、俺もね、あら、これ、は
い。なかなか映画化できにくいかもしれないですけど。
古典エナジーっていう、なんか、 中国の文化を紹介するようなサイトがポッドキャストやってて、それで全文読んでたんだけど、ちょっと聞いててきつかったわ、このくだり。でさ、超打足じゃないこのくだり。
映画を見ちゃった後だとそう感じますけど、
うん、
もし映画でそのくだりがあったら、
うん、
なんかまあ、超展開だったなって思う。
でもさ、ガピ関係なくね、このくだり。
ガピ関係ないし。だから、なんかその、良妻シーンってそういうことの連続なんですよ。うん、なんか、整合性なくて、
うん、
いや、全然最初のあれどうなったとか、
うん、
これなんで最後にこれくっつけんだよっていうのの。
多分ね、公伝でさ、伝えられてたものをさ、まとめたやつだからさ、昔話って大抵そうだよね。
いや、もう本当にね。
だから落ちが変とかさ。
カズハスさんは結構読めないかもしれないです。この間やった年取ったワニの話みたいな感じの。
そうそう。
ちょっと不条理もの的な。
そうかもしれない。だからそれをそのまま。まあ、
現実は不条理ですけどね。
なんでそんなまとめが。
どうですか、これ、今回のまとめ。
今回の
まとめ。まあ、映画は関係ないですけどね。
だそれをそのまま映画にすると、なんか、今風な映画にならないから、ちょっとロマンスをプラスしてんだと思うんだけど。
ロマンスとアクション、ワイヤーアクションと。
なんかね、昔映画化したらしくて、ガピは、
はい、
中国初のホラー映画で、なんか何人もショック死したらしい。
マジですか？
うん。
なんかマイケル・ジャクソンのコンサート
みた
いな。はい、すごい。そういうのなかったんですね。
うん、だろうね。うん、
映画としては。
うん。57分、危ねえ。これ1時間で終わらせないとダメ。
あ、そうなんですか。
うん。ということで、なんか俺がこの映画に対して面白いと思った部分のなんか全部を全く言えなかったんだけど。
じゃあもう言ってください。
なんかね、
巻きで。
とにかく、この、ねちょねちょしたこの人間関係の、愛想、
愛憎。
うずめく感じで、うまく いかないやつもいたり、うまくいくやつもいたり。で、やっぱ、なんか、誰かが言ってたんだ。小池和夫だけは誰かが言ってたんだけど、ロマンスっていうのはうまくいかないもののことを言うっていう。うまくいっちゃったらそれはロマンスじゃないと。
うん、ドラマチックじゃなくなっちゃう。
うん。だから、そういう点は、すごい、このヨーマのシャオウェイとドニーアニキが背負ってたなと思って。
そう、ああ、なるほど。
うん、
ドニーアニキ。あ、なるほど、そう
です。でも、ドニーアニキのことを好きだったゴーマシー、うん。なんか、ちょっとゴーマシーも女に目覚めるんで、終盤。
そう、泣いてましたもんね。
で、ドニーと一緒に旅立つみたいな。
はい。
うん、ということで、ガッピー、ここまで聞いてる人はもう見た人のような気がするんだけど。
いや、多分見た人ですよね。
そう
ね。なんか、これぐらいマイナーな作品だと見た人しか聞かないような気がする。
ね、ぜひね、これは見てほしい。見てない人が見てほしいなと思って。でも難しいね、そういうの進めるのって。なんかネタバレの前に、見たい人はぜひ見てくださいって言ってもなんかね。ということで、あと1分ですよ。
なんか僕の方の表示だともう1時間4分になってます、うん、
いや、これね、録音ソフトがあと。
あ、なるほど。
うん、そう。じゃあ今回はちょっと、ね、びっくりゲストに、後藤の、お母さんにご登場いただいてびっくりしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、いつかじゃあ、こう、2もやるか。
あ、この、うん、もう、2、ヨーマデン。
ヨーマデン。
レザレクション、
うん。こっちも面白いんで。
やりましょうか。わかりました。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。